はい、テクノロジートークステーション第何回目、これ689か690のどっちかだと思うんだけど、前回前々回そして前々前回と3回連続で、話した内容ってのがですね、病院だったんだけど、本来てか本当に話したかった内容ってこっちなんですね。テクノ太郎の今後のポッドキャストライフを考えようっていうテーマなんだけど、なんだろう、キャスターとしての生活っていうのはもうこの状況でいいよ。とりあえず、社会人になってみないことには分かんないから、社会人になった上で、俺もさ、あんまり、仕事ばっかで超忙しくて、趣味に手が回んない、趣味がありすぎて、ね、っていうのはあれだけど、自分が本当に、好きで、ね、いろいろよりどりみどりの中で選んでポッドキャストをやってるわけだけど、ポッドキャストやる時間がありませんみたいな、聞く時間も配信する時間もありませんみたいな、感じになるようだったら、自分の心にもストレスになるしね、そういう容量の悪い働き方しかできないのであれば、今自分が本当に働きたいなって思っている働きその職業を一旦やめて別の生活を考えた方がいいかもしれないなぐらい考えてんだけど、それはポッドキャスト中心に生活を考えるっていうことではなくって、そこは自分が要領よく仕事もそれはワークライフバランスっていうの、ライフワークバランスっていうのをちゃんと管理できるような仕事をした方がいいなっていう話なんだけど、でポッドキャストの方をまずバランス考えようっていう話今日は。で、自分が今聞いているポッドキャスティング番組がね、めっちゃくちゃあるんですよ。で、それ一旦完全にリセットします。完全にリセット。僕のファイルっていうか、僕の、この、ポッドキャストの番組の中のリストとして登録している番組の、ほぼ、すべてを、ほぼっていうか全部でいいよ、全部一旦消します、完全に全部消します。それでも一度考え直すっていうことをやります。必要な番組だけ残していくって感じ。ってことで今完全に全部今消してきますね。はい、全部バツ、全部消す、全部消す。で、これ一気に消せないのかな。あ、番組は全部は消せないのか。これ全部消したいな。番組を全部消す。完全に全部消します。自分の番組も一応ほら、確かめようにって購読もしてるし、仲良くさせていただいてるカラーデイズだったり、自分が番組やってるほら、ポットナインティーズだったり、いろいろ全部入ってるんだけど、全部削除。今全部削除しました。で、これから iTunes ストアに行って、自分が本当に聞きたい番組、今俺の思いの中で聞きたいって心の底から思えるような番組をこの15分の時間の中で、追加できるだけ追加していく、自分が聞きたい番組だけを追加していくっていうスタイルを取っていきたいというふうに思います。これは楽しいっていう番組ね。で、じゃあまず最初はトップポッドキャストのリストの中からまず聞きたい番組をひたすら購読していくと。バイリンガルニュースっていうのが今めっちゃ流行ってんだよね。で、バイリンガルニュースは普通に英語を勉強する人としてはやっぱりこれね、日本語と英語を交えて、でなんかいろんな海外で起こるニュースに関して話してるから、これは普通に見てて面白い、聞いてて面白いからバイリンガルニュース入れといて、あとね、ジャンクとかあるじゃない、そのジャンクとかオールナイトニッポンとかみたいなやつがポッドキャストになってるやつはあんまりポッドキャストでは聞かないから、ラジオで直接聞くか、まあグレーゾーンだけど YouTube で聞くかどっちかだから、だから小島慶子さんとか伊集院光さんとか好きなんだけど、ここは一旦スルーで、 CNN はこれ、購読してんだけどね、なんていうのかな、日常的に見る習慣をつけれないから、やっぱり見る必要がないから消す、いらない。 とかいろいろやってるんです。そうなんです、そうなんです。そういう見る必要がない番組でかなりファイルとかが、ね、いっぱいだったんで、あ、これ入れとこう。学びを年収1億円に変える思考。こういうね、こういうの好きなんだよね。学びを年収1億円に変える思考。まあまあまあ、1億円なんなくてもこういう話聞いてると元気になるから。ね、自己啓発系っていうのはね、やっぱり麻薬みたいなところあるよね。あと必ず聞きそうっていうのは、英語の勉強的にはね、これは見てて面白いから入れとくか。セサミストリートポッドキャスト。ポッドキャストっていうかビデオキャストなんだけどね。5分、毎回5分のセサミストリートの番組が、まあ、配信されるっていう番組なんですけど、週1回ぐらいかな。はい。とか、あとこれかな。文化系トークラジオライフ。ライフは聞く。絶対聞く。これは確実に聞く。今んとこ登録してんのがバイリンガルニュース、学びを1億円に変える方法、文化系トークラジオライフ、セサミストリートの4つ。まあ、ぜひ iTunes とかで見て、いただければね、ツイキャスで今聞いてくださっている方はわかると思うんだけど、あとはあんま聞かねえな。一応、卒業論文でね、ポッドキャスト、英語学習用ポッドキャストの分析とかやったんだけど、なんかね、見て、やって思ったのが、そんなね、自分のレベルに合っているものって少ないんだなってことで、僕が普通に勉強する上で聞きたいなって思ったのは、今で言えばこれかな。高校生の時はこれ無理だって思って捨てたんだよね。目指せ1級、英語上達者への道。Listen and speak to 英検日本英語検定協会っていう目指せ一級っていうやつは、今だったらこれちゃんと頑張って聞けるかなっていうぐらいですかね。これ卒業論文で調べた時に思ったから、そんなもんかな。あんまり多くてもね、やっぱり聞く時間の問題で聞けないっていうことが多いから、とりあえずこんなもん。あとは知り合いの番組をドタドタと入れていけばいいかな。まあ、だ今日はね、そういう風に人のポッドキャスティング番組を入れていくっていう感じかな。頭の中からスッと出てこないような番組は、頭の中でスッと名前が出てこないような番組は、前登録してても多分もう必要ないんだよ、きっと。だから、いらない。うん。カラーデイズはもうスッと出てきたからいるけど、で、絶対聞くし。そんな感じ。カラーデイズ、あと、ポッドナインティーズ。ポッドナインティーズも、まあ、僕がプロモーターですからね。プロモーターとして、ポッドナインティーズは聞くでしょう。あと、そんな感じじゃない？でね、あとは、倉橋くんの番組も一応聞くんだよね。一応じゃねえな。普通に立派に聞くんだけど、ゴーエンとゴーンじゃなくって、アニメのレビューしてるやつ。にわかレビューラジオだ。にわかで引っかかるかな。にわかレビューはね、割と好きなんだよね。にわかレビューラジオ。そう。で、まあ、なんか、この前、倉橋くんから僕の方にコメントが来て、なんか BGM 使いたいみたいな風なことを言ってくれてたんですけど、まあ、BGM 使ってくれてるのかわかんないんですよ。まだ聞いてないから全然。入院してる時から、入院前ぐらいからずっとそうだけど、ポッドキャスト聞けてないので、なんかいろいろね、本読んでたりとかしてたら、ポッドキャスト聞く暇がなくなっちゃってというか、優先順位が変わっちゃってて、だから、人の番組を最近聞いてないんですよね。で、今登録した番組が、もう9分くらい経ったのか。ああ、全然こう、入れてねえな。カラーデイズ、ポッドナインティーズ、ここは身内だから、まあ、スルーしてもいいけど、1個目、カラーデイズ、2個目、ポッドナインティーズ、3、セサミストリート、4、にわかレビューラジオ、5、バイリンガルニュース、7、あ、違う、5って言ったから、6、目指せ1級で、7、学びを年収1億円に変える思考で、8、8つ目ラストでこれです。文化系トークラジオライフ。8つ番組聞くのすらも昔は多いって思ってたけど、まあ、前はね、異常だったからね、もっともっと入れてたからね、もう今全部消して、もう8つに今絞りましたけど、まあ他にもね、須藤さんのコートマークとかもあるんだけど、須藤さんのはね、倍速で聞いちゃうんだよね。 で、やっぱりね、時間がない時に切り捨てていく順として結構須藤さんの番組面白いんだけど長いから結構切っちゃうことが多いから、めっちゃ聞きてーっていう風に思ったらまた購読し直すぐらいの感じになるのかなって思うんだよねっていう、まあ具体名出して言っちゃったけどすいません。ただコートマークが面白いのは僕も知ってんだけどさ、ポッドキャストより最近ね iTunes、 あのね、ある程度だよ、あの完璧にではないけどある程度英語が聞き取れるようになると iTunesU がね異常に面白いんだわ。うん、特に自分の専門のね iTunesU とか、まあ、自分の専門外でも iTunesU で英語ただ垂れ流しで聞いてるとはぁーって思うことが多くって、やっぱりあ参考になるなとかって思ったりするんだけど、 iTunesU とか、ちょっとお金出してあのオーディオブックとかさ、見てる方聞いてる方が、ちゃんと勉強になんじゃんって思って感動するんですよね。っていうことでポッドキャストがだんだん自分の中で優先順位として下がってきてて、とか有名人の講演会をツタヤの DVD でレンタルしてみるとかさ、そういうことを結構やってるから、うん、まあ、そういう意味でねポッドキャストを最近聞かなくはなってきてるかな。うん、なんかポッドキャストオワコンじゃないんだよね、多分ポッドキャストみたいなスタイルを例えば iTunesU っていうことでそのコンテンツ重視にしたら iTunesU になるしっていう、ただそれだけのことだと思うんだ。だからまあポッドキャスト俺好きだから続けるけど、いつでも聞けるっていうスタイルは嫌いではないから、まあとはいえ例えば僕は今ツイキャスでやっているようにリアルタイムでメッセージやり取りできたりとかっていうことがある程度まあできるようになっていないとこう苦しくなるっていうことがもうすでに来てるんだろうねっていうことで、まあ、そういう意味では ポッドキャストでうまく、まあ飯は絶対食えないと思うけど、飯じゃなくてポッドキャストで、ある程度、楽しんでいくにはコンテンツを高めていかないといけないということで、テクノロジートークステーションにコンテンツ何もないからね、俺が喋ってるっていうこと以外に何もないから、もっとこうテーマ性を持って例えば英語教育とか、英語に限らず教育問題全般とか、自分が話せることだったら、まあそういうことが多分メインにはなるんだろうね。まあもちろんまだ20代で、しかもあんまり勉強してない方の20代だから多分、っていうか間違いなく勉強が浅い方の20代なんで、それは違うよとか、お前それは思考が浅いねとかって言われるかもしれないけれども、そういう人が自分の意見を述べる場所として、ツイキャスがある、ポッドキャストがあると思っていますから、頑張っていこうというかやりたいだけなんだけどね、塾の先生としていろいろ喋る仕事ではあるけど、本当は喋る仕事ではないから生徒側に考えさせるっていうことがメインだから、でポッドキャストは違うから語れるから本当に、これは人が15分聞いてても飽きるよなっていうこともまあ惜しげもなく話せますから、っていう意味でねポッドキャストは自分の中で、まあ、単なるストレス発散なのかもしれないけどね、あんまり人に言えないことをここで言ってるっていうぐらい、コミュニケーションだと口下手になるけれどもね、15分だとこうやってグダグダと黙ってて喋る、グダグダと喋れますからっていうことでした。はい、ということで以上でした。とりあえず8つポッドキャスティング番組固めましたっていう話でした。以上です。おいたけどの太郎でした。キョスケお疲れ様でした。